見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。9の賛美歌7番、着席されたまま賛美いたしましょう。賛美歌の7番です。捧げます。前の椅子のポケットの中にあるシートをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書6章1節から15節174ページです。新約聖書174ページヨハネによる福音書6章1節から15節までお読みします。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、 感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして、欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、残ったパンのくずを集めなさい、と言われた。集めると、人々は5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで、12のかごがいっぱいになった。そこで人々は、イエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ、世に来られる預言者である、と言った。イエスは人々が来て、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、ヤコブは離散している十二部族に書簡を送り、私の兄弟、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じると、あなた方は知っています、と言いました。また、あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、とも言います。でも、不完全な信仰者である私は、日々の生活の中で起こるさまざまな出来事に憂い、悩み、祈ることすら、また恵みを喜ぶことすら忘れてしまうものにすぎません。あなたからの選びの恵みに預かり、聖霊の賜物をいただき、主イエスを信じる幸いをいただきながら、いまだあなたが御子イエスを十字架におかけになってまで、お示しになった真実の愛をできないままでいます。どうか憐れんでください。祈る力をお与えください。私たち改革長老派教会の祖であるカルバンは、人生とは学校である、神様について学ぶ学校であると言いました。信仰とは生涯学び、深めていくものだと考えています。どうか金沢元町教会の皆様と共に語り合い、信仰の交わりを深め、共に喜び合って成長できるものとしてください。私たちの教会にはいまだ出席を控えざるを得ない方、病の中で苦しんでおられる方、さまざまな理由で礼拝を共にできない方々がおられます。どうぞあなたがその方々と共にいてくださり、どこで礼拝を守ろうとも心を結んでくださいますようにとお願いいたします。また世界の非道な戦争、紛争を一日も早く終わらせてください。その戦火の中苦しむ方を覚えて励まし、力づけてください。コロナ感染者の拡大に伴って医療関係者の方々の負担が大きくのしかかってきています。どうか私たちがまだまだ気を緩めることなく行動ができますように、感染収束へと向かいますようにと祈ります。そのような中でありますが、久しぶりに CS 夏季学校を開催することができます。心から感謝いたします。教師たちの計画準備の過程をお守りくださったことも合わせて感謝です。集います一人一人の子どもたちにとってかけがえのない思い出の夏になりますように、初めから終わりまで主の祝福のうちに守られて終わることができますようにと祈ります。今から大沢先生により御言葉の解き明かしをしていただきます。話されます大沢先生を聖霊で満たしてくださり、聞く私たちの心を開き、説教者のために祈れるものとしてください。この願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。先ほどのシートの下 にございますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、 全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず。聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
イエス・キリストの福音を語り伝える福音書と呼ばれる書物は、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つあります。なぜ福音書というものは4つあるのか。それは、語れども語れども語り尽くすことのできない主イエスの恵み、主イエスのご愛であるからです。福音書記者たちがそれぞれこのお方のことをご紹介するためには、どうしても自分も初めから終わりまで書かなければならない、そういう使命感を与えられたから4つの福音書が生まれました。特に語っても語っても語り尽くせない主イエスの恵みの豊かさということを意識していたのは、私たちが読み続けていますヨハネによる福音書の著者であり、またその教会であったと思います。なぜならば、ヨハネによる福音書が記録するイエス様のお言葉、出来事は、他の3つの教官福音書と呼ばれるものとは共通しないオリジナルのものがほとんどだからです。ヨハネはまだ知られてないイエス様のお言葉、イエス様のなさった出来事を、自分はそれを紹介しなければならない、それが神から与えられた自分の使命だと信じたのであります。どれほどこのヨハネという人がその語り尽くせぬ恵みの豊かさに圧倒されていたか、そのことが彼が福音書の最後のに記した言葉、21章15節に記した名残惜しそうな次の言葉からも伺い知れると思います。ヨハネはこの福音書の最後にこういう言葉を書いています。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。四つの福音書のうちで最後に書かれた福音書だと言われています。最後に書かれた福音書の著者であるヨハネが、自分はここで書き終えるけれども、イエス・キリスト、このお方はもっともっと豊かなお方なんだ、このお方についてもっともっと伝えられることがあるんだ、伝えたいことがあるんだ、そう言いながら名残惜しそうに筆を置くのであります。で、こういうようなヨハネの思いというか、ヨハネの気持ちが表れている言葉を前提として知りますと、他の3つの福音書となんでヨハネは全然違う素材を、あるいは違う出来事、言葉を書いているのかということが理解します、できますし、またそれだけでなく、いや、それだけに今日指揮者に読んでいただいた箇所が本当に珍しい聖書箇所であることがわかると思います。今日読んでいただいた箇所、それは5つのパンと2匹の魚で男だけで 5000人以上の人々を養ったという物語であります。この物語、有名な物語ですけれども、これは有名なわけで、実は4つの福音書が共通して語っている数少ない主イエスの出来事のうちの一つなんですね。主イエスの恵みを証しするために、その豊かさをに圧倒されながら、自分はまだ誰も語っていない側面を証ししようと志したヨハネ、それを書き終えてなお本当はまだまだ語れることがあるんだと言っていたヨハネが、この物語に関しては他の人の証しの言葉と重なるとしても、これだけは絶対にスルーできないと、そう思った出来事の一つが、この5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々を養う奇跡の物語なのであります。この驚きの出来事が起きたとき、大勢の群衆がシエスの後を追ってきた、従ってきたとどの福音書も語っております。ヨハネではシエスのなさった印を見て、その人たちは主の後を追ってきたと記します。そこで起きた奇跡であります。山を登られたシエスの周りには十二弟子がおり、そのシエス一行を目指して麓から群衆が登ってきました。その群衆の姿を見ながら、主は十二弟子の一人のフィリポという人にこうお尋ねになりました。この人たちに食べさせるためにはどこでパンを買えばよいだろうか。六節によりますと、これはフィリポを試みるための問いであったといいます。主イエスご自身はこれから自分が何をしようか知っておられた。フィリポにどうしようと相談しているわけじゃないということです。しかしフィリポはこの問いに答え損ねるのです。メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。1デナリオンというのは、これは当時の労働者の日給だと言われています。でその当時の労働者の日給ですから、200デナリオンというのは一人の労働者の200日分の働きで生まれるお金です。そのようなお金がなければ、ここにいる人々が食べることはできない、いやそれでも足りるかどうか、まあ、つまりフィリポはこう答えながら、ここにいる人たちのための食事を我々が整えることは不可能なことですと答えているのです。男5000人であったといいます。これは男しかいなかったというわけではなくて、成人男性だけでも5000人であったということです。するとおそらくシュエスの周りにいつも集まっていた女性や子供たちを合わせますと、まあ、その場には優に1万人を超える人々がいたんだろうと考えられています。1万人の人々を養うためには最低でも200デナリオン、まあ、それでもまあ1デナリ1万円と単純計算しまして、一人頭に300円のお弁当を用意するのにも200デナリオンが必要。しかしもちろんそのようなお金を弟子たちは持ち合わせていませんでした。ですからフィリポの答えはとても常識的な答えでありました。十二弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレという人がこのフィリポの答えにかぶせて主に申し上げました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうと。確かに何の役にも立ちません。何の役にも立たないことをわざわざ教えて数えて報告に来たのは、まあ、おそらくこれはシュエスの望み、シュエスの問いが不可能なことであることを改めて 弟子たちが強調するためであったのだと思います。5つの大麦のパンと2匹の魚を持っていたのは少年でありました。実はこの少年と訳されている言葉、少年奴隷を指す言葉が使われていると指摘するものがあります。その少年奴隷が持っていたパン、これもちょっと丁寧な記述だと思いますけれども、大麦のパンであったと書いてあります。これは何気ない記述のようですが、少年奴隷が大麦のパンを持っていたというのは、これは実は印象深いことであります。基本的には大麦というのは家畜の餌であったと言われています。その家畜の餌になる大麦で作られたパンというのは大変貧しいパン、まあ少年奴隷が持っているのにふさわしいパンであると言えるかもしれません。その大麦で作られたパンを少年奴隷が5つ持っていた。弟子たちが周りに尋ね歩いて、かろうじて用意できたものがどんなに貧しいものであったかということであります。二人の弟子たちのシュエスに対して答えたことは、結局はこんなに小さく、こんなに貧しいものが1万人の人々の食事を用意できるかという問いの前では、一体に何になるのか、何の役にも立たないではないか、不可能だということでありました。しかしシュエスは弟子たちの尻込みに少しもひるまない。シュエスはその5つの大麦のパンと2匹の魚を受け取ると、その場で人々に座るようにお命じになり、その貧しいパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられ始めたといいます。で、面白いことですけれども、他の3つの福音書と違いまして、ヨハネによる福音書ではそのパンと魚を配るとき、シュエスは弟子たちの手を借りずに、シュエス自らがそのお手ずから群衆一人一人にパンを分け与えられたということが示唆されております。まあ、これも私は心動かされることだと思います。魚も次に同じようにして、シュエス自らが一人一人に欲しい分だけ分け与えられました。四つの福音書ともに、シュエスが感謝の祈りを唱え、祝福されたパンと魚を分け与えられたとき、それを食べた皆が満腹したと記録しています。さらに私たちの読んでいるヨハネ福音書では、それに欲しいだけ分け与えられたという表現が付け足されます。まあ、この付け足しによって、この食卓がどんなに豊かなものであったか、そのことを強調しているのだと思います。およそ1万人もの人々がこの主の手ずからの奇跡によって食べて満腹した後、初めてシュエスは弟子たちにお命じになりました。少しでも無駄にならないように、残ったパンのくずを集めなさい。弟子たちがご命令に従いパンくずを集めますと、それは12のカゴにいっぱいになったとあります。つまり12人の弟子たちに1カゴずつ。弟子たちは集めたパンくずの重みをずっしりと感じながら、この圧倒的な出来事に接し、驚きに驚き、また自分たちの不信仰を恥じたと思います。自分は常識してしか見ていなかった。シュエスというお方のことを少しも感情に入れていなかった。なぜこの出来事がヨハネによる福音書の記者にとって忘れがたく大切なものであったのか。他の人がすでに明かしたものであったとしても、どうしても自分もこれは語らなければならないと思ったのか。私はかつて 金沢長町教会の牧師であった平野勝樹先生の次の言葉を読みまして、深く納得いたしました。平野牧師は次のように言います。主イエスは人々と飲み食いすることが好きでした。大食館で大酒飲みと悪口を言われるほどでした。洗礼者ヨハネとは対照的に、弟子たちに断食を命じませんでした。十字架の前夜も弟子たちと食卓を囲み、復活の後も弟子たちと食事をしています。ある日の朝食は主ご自身が火を起こし、焼き魚とパンを用意されています。信仰、それは精神的なこと、抽象的なことではありません。主イエス・キリストを信じるとは、食事の匂い、生活の匂いが立ち込めているところで、この肉体をもって具体的に主に従うことです。主ご自身が火を起こし、焼き魚とパンを用意されたじゃないか。愉快な言葉だと思いました。主イエスのお姿が本当にそこに身近にありありと我々に感じさせる記述、それが主イエスがお食事を大切にされた、そういう聖書の記述だと思います。そしてまたこれは、福音書記者ヨハネが本当に大切にしていること。ヨハネがどうしても伝えたかった主イエスのお姿と一致しているものだなと思いました。それは、神の言葉である御子がこの世を創造されたという信仰。またその神の言葉である御子イエス・キリストが、あのクリスマスの時に肉となって、私たちの間に、この世の間に宿られたという、この福音書の冒頭一章十節と十四節ではっきりとヨハネが明かしした言葉と重なる信仰であります。イエス・キリストの信仰、それは精神的なものでも抽象的なものでもありません。なぜならば、このお方は天地万物、この宇宙の作り主であられ、またこの世を裁くためではなく、この世を救うために御自ら肉となって世に来られたお方への信仰だからです。福音書記者ヨハネは、恵み豊かなイエス・キリストを自分の筆によってもご紹介する使命を与えられ、その際まだ誰も書いていない、その豊かさをなるべく新しく証しすることを目指しました。しかしどうしても主イエス・キリストというお方がこの私たちの体に関心を持っておられる方、私たちの日ごとの糧に、私たちの食べるその一食に関心を持っておられる方、天地の作り主であり、この世の作り主であり、それどころかこの世を救うために自ら肉を取って来られた方である、だからこの五千人の給食の物語を語らないわけにはいかなかったのであります。男だけで5000人、女性と子供を合わせればおそらく10000人、主イエス・キリストはその人たちが食べて満腹するまで一人一人にその手数からパンと魚を配って回るほどに、私たちの体の命に高い関心を持っておられる方なのであります。このことはどうしても語らないわけにはいかないけれども、話はこれで終わりませんでした。14節以下であります。人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言って、主イエスを自分たちの王にするために連れて行こうとしたとありますけれども、15節、 イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。ある人はここで使われています連れて行こうとしたという人々の行動を示す動詞が、これなかなか劇的な言葉が使われているということを指摘いたします。連れて行こうとした、これはまあ直訳するならば門沸かす、誘拐する、そう訳せる言葉が使われているっていうんですよ。ほんのちょっとの食料ですね、無尽蔵に増やすことができたお方、この方こそ世に来られる預言者、かつてのモーセのようなエリアのような特別な神の使命を帯びた奇跡を行う預言者だというふうに思いました。そして我々の今の時代においてはこのお方こそ預言者だけじゃない、我々の王にふさわしい方だ、祭り上げようとしたというのです。しかし実際の内容は祭り上げるどころか無理やり門を沸かし自分たちの願いに仕えさせようとしたのであります。けれどもその時主はひらりと身をかわし、一人山に退かれました。なぜ主はこの人々の願いに従うことをせず山に退かれたのか。ある人はここに教官福音書が語る悪魔の誘惑と同じものを見出し、主イエスはこの世の権力の座につくという甘い誘惑をこれによって退けたのだと解説いたします。そういう面もあるかもしれません。けれどもそれならば私などが思うのは、主イエスはそんなことに誘惑されても屈するお方ではない。それならばここは一度権力の座についておいて、ゆっくりゆっくり時間をかけて丁寧に教え、人々の自己中心的な考え方を改めさせていけばよいじゃないか、そういうふうに私は思います。しかし主イエスはそうなさらない。即座に一人山に退かれる。なぜだろうかと思います。なぜだろうかと思いますけれども、これは主イエスがもたらそうとする救いに必要なものは、教育によって人々の考えを変えて、教育によって正しい信仰を人々に持たせることではなかったからだと思います。救い主は人間のための打ち出の小槌なんかじゃない、人間が使え、むしろ我々人間が使えるべき主なのだ、王なのだと、じっくり教えれば人間は救われるという話ではなかったからだと思います。それでは私たち人間が救われるためには何が必要であったのでしょうか。この出来事が起きたのは4節で、ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいた時であったと何気なく書いてあります。これは何気なく書かれた言葉のようですが、しかし福音書記者ヨハネは実はここに大きな意味を持たせていると思います。杉越の祭り、かつてユダヤ人の先祖たちがエジプトで奴隷であったときに、モーセを指導者としてその奴隷状態から脱出することができたことを記念する祭りです。そのエジプト脱出の夜、人々は神がモーセにお命じになった言葉に従って、自分の家の出入り口に子羊の血を塗りました。その血が塗ってあるユダヤ人の家の前を主の使いは通り過ぎ、その血の塗っていないエジプト人の家の長男はことごとくこの主の使いによって撃たれたと聖書は言います。その子羊の血が門に塗ってある家に主の災いが過ぎ越した。その子羊の血によって主の災いが通り過ぎ 過ぎた過ぎ越した、そして奴隷から解放されることになった、そのことを記念する祭りが過ぎ越しの祭りであります。だからこの過ぎ越しの祭りの日にはユダヤ人たちは代々人々の命を守るために流された羊の生贄に倣いまして、毎年生贄の羊を殺しその肉を食べました。ユダヤ人たちは毎年この季節になると羊の生贄を捧げながら再び訪れる神様による決定的な解放、主の日と呼ばれるあらゆる首輝からの完全な解放に思いを馳せ、またその日を待ち望みました。王として祭り上げられることを拒否し、主イエスが退いて行かれた道、それは実に過ぎ越しの子羊のようにご自身の体を裂き血を流される十字架への道でありました。ヨハネはそのことを意識して、この出来事が起きた時が過ぎ越しの祭りが近づいた時であったとわざわざ言うのであります。5つのパンと2匹の魚の奇跡によって私たちの心と霊のみならず体をも含めた私たちの全存在の主人であり救い主であることを明確に宣言されたお方は、私たちはそれは素晴らしい、ぜひそれを続けてほしいという私たち人間の願いをよそにさらに先に進んでいかれるのであります。このお方の祝福によって無尽蔵に増えるパンと魚は、我々人間にとっては我々人間のすべての問題を決定的に解決する救いに見えるんですけれども、しかし主イエスにとってはやがて聞く6章26節で、このお方が、この主イエスというお方がおっしゃるように、それはまだ救いそのものではなく、その印に過ぎないものであったのであります。先に引用しました平野牧師は、次のように、さらに言葉を続けていらっしゃいます。5つのパンと2匹の魚を持って大群衆を満腹させ、それでも12カゴ分の余りが出た。実に大きな奇跡です。けれどもこれは小さな奇跡であったとも言えるかもしれません。なぜなら30分も経たないうちに目の前にあった食べ物は人々の胃に消え失せてしまったのですから。しかもさらに半日もすればまた同じ空腹感がやってくるのです。それだけに福音書記者たちは私たちが手にするパンと魚に全く日常的な匂いに、しかも一瞬で消えてしまう食べ物の向こうに神のお姿があることを繰り返し語ったのでしょう。福音書記者たちがみんな4人ともにこの5つのパンと2匹の魚によって大群衆が養われたという奇跡を記録したというのは、主イエスにお従いさえすれば我々が飢えることはない、我々の体が危険にさらされることはない、そういう宣伝をしたかったからではありません。そうではない、たとえそのパンを食べその魚をいただいたとしても30分後には消えてしまう、半日すればまたお腹が空いてくる、けれどもその奇跡的な食事の向こう側に、その一食の食事の向こう側に 神の思いが透けて見えてくる、神のお姿が透けて見えてくる、そのことに気づいてほしい。平野牧師がこのように語りました。一瞬で消えてしまう食べ物の向こうにある神のお姿とは、世の罪を取り除く杉越の子羊である主イエスのお姿、十字架の主イエスのお姿に他ならないでしょう。私たちこの世が本当に救われるためには、この時群衆を養ったパンを超えて、その印が指し示す誠のパンであり、私たちこの世を生かす誠の糧であるキリストの十字架を必要としたのであります。だからここで主イエスが群衆の強い期待を退け、群衆のもとからただお一人退かれたことは、実は人々の期待を裏切ったようでありながら、彼ら自身がいまだ気づいていない深い深い本当の必要を満たすためのものでありました。実に主イエスが一人歩まれた十字架のもとでこそ、我々この世に対する無尽蔵の恵みの糧は開かれたのでありました。しかし残念ながらこのことに気づいた者は誰もいませんでした。この物語を読み進めるごとに、私たちこの世の無理解の深まっていくことが明らかになるばかりなのです。けれども私たちこの世の無理解がこのお方の歩みを遅らせたりとどめることはできなかったのであります。主はまっすぐにここから十字架へと突き進んでいかれるのであります。そしてその十字架が2000年前にこの世界の真っただ中に打ち立てられました。そして今も私たちこの世が望みもしない本当の救い、本当の慰め、本当の命が、今もあの主イエスキリストの2000年前に打ち立てられた十字架のもとからとうとうと流れ出ており、我々のところまで来ているのであります。乾いているものは値なしに欲しいだけ満腹するまで、この本物の救いを、このお方を味わうことが許されています。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちは自分たちに本当に欠けているものすら理解できないままでいるものであります。あなたがくださっている印を誠の救いそのものと取り違え、誠のあなたの救いには見向きもしないものであります。けれどもそのような私たちを見捨てることなく、退いたように見えても、いやなお私たちのために本当の救いの道を歩み抜いてくださるあなたであることを感謝いたします。このようなあなたであることを信じ、私たちが道をたがえても、道を誤っても、なおあなたの真の姿を捉えることができなくても、変わることなく私たちを追い求め、私たちのために今もなお生きて働いておられるあなたであることに、私たちが確かな思いを持つことができますように、そしてまた本当の救いを私たちの目の前に開いてくださり、そのことを飢えしたい渇き求める私たちとしてくださいますように、与えなしにこの糧を得よと、満腹せよと、そのように私たちにご自身の身を差し出してくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌324番、324番です。一節のみを、ごめんなさい、一節のみを座ったまま賛美していたしましょう。 捧げます。奉仕者の方をお願いいたします。
週の初めにあなたのもとで休み、新しい1週間を迎えることができることを感謝いたします。さまざまなことが起きる世の中に出ていく私たちですけれども、その私たちを御心に賜るものとしてください。今日この場に集まることができなかった兄弟姉妹を思います。どうぞ私たちと同じように豊かな恵みと守りが注がれますように、ここに捧げました献金をあなたのご用のためにお使いください。主の名によって祈ります。
アーメン。
正英541番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。